こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アダム・グラントの沈下現発想を変える。思い込みを手放すは、組織心理学の知見を土台に知識を増やすこと以上に、自分の考えを検証し、更新する能力の重要性を論じるノンフィクションである。現代の副題が示す通り、本書が扱うのは自分が知らないことを知る力でもある。グラントは変化の早い環境では過去に有効だった信念や成功体験が判断を誤らせうると指摘する。対象は個人の意思決定だけではない。対立する相手との話し合い、学校での学習、職場の組織文化、人生設計までを再考という共通の視点から検討する。研究紹介と具体例を組み合わせつつ、誤りを恥ではなく学習の情報として扱う態度を提案する一冊である。単に柔軟であれと促すのではなく、なぜ人が確信に固執するのか。どのような質問や制度が考えの更新を可能にするのかを整理している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、説教師、検察官、政治家から科学者の思考へ移る。本書の中心的な枠組みは、人が意見を脅かされた時に入りやすい3つの思考モードである。説教師は自分の信念を広め守ろうとし、検察官は相手の誤りを立証しようとし、政治家は支持者を集めようとする。いずれも状況によって必要な能力ではあるが、主眼は真実の探索ではなく、自説の防衛や勝利になりやすい。そのため反証は学ぶ材料ではなく、退けるべき攻撃として扱われる。本書が対峙するのが科学者の思考である。科学者のように考えるとは、意見を人格や所属集団の印ではなく、暫定的な仮説として置くことだ。新しい証拠に触れた際には、自説を補強する材料だけを探すのでなく、どの条件なら仮説が崩れるかを問う。重要なのは常に結論を保留することではない。現時点での判断とその判断を改める条件を区別することである。この区別があれば、決断に必要な自信を失わずに情報の変化に応じて判断を更新できる。次に、過信の循環を断ち、確信を伴う謙虚さを育てる。グラントは再考を妨げる心理的な力として過信に注目する。自尊心が過度の確信につながり、確信が自分に都合の良い情報選択を促し、その情報がさらに信念を正しいと思わせる。こうした循環では、確証バイアスや望ましさバイアスが働きやすい。人は自分の考えに合う証拠を見つけやすく、望む結論を支持する情報を信頼しやすいからである。本書は、能力への自信まで捨てることを勧めない。目指すべき状態は、自分には学び行動する能力があると信じながら、現在の解決策や問題設定が正しいとは限らないと認める。確信を伴う謙虚さである。この態度は、無力感とも優柔不断とも異なる。自分の説明を他者に分かる形で話したり書いたりして理解の穴を確かめること。意図的に反対意見へ触れることが有効になる。間違いの発見を自己価値の低下と結びつけず、より正確な理解に近づいた証拠とみなせれば、誤りは防衛すべき失点ではなくなる。さらに、論破ではなく共同探索として対話を設計する。本書は他者に考え直してもらうには、正しい事実を大量に提示するだけでは不十分だと論じる。相手を無知、非合理、悪意と決めつける攻撃的な説得は、相手のアイデンティティを脅かし、防衛的な反応を強めやすい。グラントは議論を勝敗を決める戦いではなく、一緒に動きを調整するダンスとして捉えるよう促す。この費用の要点は、相手の発言に応答し、共通の問題へ注意を戻しながら、双方が理解を修正できる余地を残すことにある。実践面では、相手の結論の理由を責めるように問うより、その考えが具体的にどう成り立つのかを尋ねる方法が重要になる。実現の過程、前提条件を説明してもらうと、本人が知識の限界や論理の飛躍に気づく場合がある。また、傾聴、開かれた質問、相手の発言内容の聞き返しは、同意の表明ではなく理解への投資である。建設的な対立とは、人格を傷つけずに考えを厳密に吟味する状態を指す。本書は説得技法としてだけでなく、分断を深めずに異論を扱うための対話の倫理として、この姿勢を位置づけている。そして、学習を知識の蓄積ではなく、信念の更新として捉え直す。本書は教育に対して、正解を早く再現する能力だけを重視すると、最高の習慣が育ちにくいという問題を提起する。成績や評価が、間違えないこと、基地の答えを守ることだけに結びつくと、学習者は不確実な問いを避け、失敗を隠すようになる。しかし、変化の大きい社会では、過去に学んだ知識を必要に応じて手放し、別の枠組みで学び直す力が必要である。ここで言う学びは、信念を肯定する材料を集めることではなく、信念を進化させる過程である。グラントは他者に教える活動にも注目する。説明しようとすると、知っているつもりだった概念の曖昧さや根拠の不足が可視化されるためである。教育者や管理者に求められるのは、すぐ答えを与えることだけではない。 問いを立て複数の可能性を比較し、考えを変えた理由を説明できる場を作ることである。学習者が自分の誤りを発見した際に評価の失敗ではなく探究の前進として扱えるかどうかが長期的な知的柔軟性を左右する。最後に心理的安全性と説明責任を両立させる組織文化。再考は個人の性格だけで決まらず、組織の制度や日常的な規範にも左右される。本書は職場で学習する文化を作るには心理的安全性と説明責任の組み合わせが重要だと示す。心理が安全性がなければ、社員は疑問、失敗、異論を表明するリスクを避ける。その結果、現場で得られた不都合な情報が上層部に届かず、既存のやり方が検証されない。他方で安全性だけを快適さと取り違えると、基準の低下や率直なフィードバックの回避につながりかねない。説明責任は判断の根拠を示し、改善のために互いの仕事を検討する規律を与える。この2つが揃うと。人は誤りを隠すより早く共有し、失敗の原因を個人の資質だけに返すより仮説や手順を改善しやすくなる。管理者は自分が過去に考えを改めた例を示し、反対意見を求め、会議で誰が正しいかだけでなく何を学べるかを問う必要がある。本書の組織論は、変革を一度の大改革として扱わず仮説検証、修正を返せる運営能力として捉えている。結論として、 Think Again は専門知識や経験を持つほどわしろ自分の限界を見落とすことがあるという不都合な問題を個人、対話、組織という3つの水準で扱う。本書が特に向くのは変化の多い仕事で判断を担う人、意見の違う相手と協働する必要がある人、部下や学習者の成長を支える立場の人である。また自分は合理的に考えているはずなのに同じ対立や失敗を繰り返すと感じる読者にも有用である。得られる実践的な利点は、結論を急いで守る前に根拠前提反証条件を点検する習慣である。知的な利点は、考えを変える行為を一貫性の欠如ではなく証拠への誠実さとして理解し直せる点にある。同種の心理学的自己啓発書には個人の思考法や説得法に焦点を絞るものも多い。その中で本書は、科学者の思考革新を伴う謙虚さ、対話の設計、学習文化を一つの最高の枠組みで結びつける点に特徴がある。万能の解決策を約束する本ではないが、意見書も意見に支配されないための具体的で検討可能な視点を与える。ご支援いただける場合はアダム・グラント、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。